バッキー大阪のストレンジャーズンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回もシアターバッキー映画の話をしていきたいと思います。今回扱う映画はテリー・ギリアムのドン・キホーテ。はい、この映画です。テリー・ギリアムっていう監督さんは、まあ、知る人ぞ知るっていうね、まあ、ちょっと、カルト映画監督と言ってもいいと思うんですけれども、まあ、有名なところだと、90年代にね、12モンキーズっていう、あれです、ブルース・ウィルスとね、ブラッド・ピットが、出演した、まあ、ちょっとした SF 映画があるんですけども、まあ、その監督さんですね。で、80年代には未来世紀ブラジルっていう、もうこの大傑作を作った方で、で、さらに遡ると、その前に、ね、モンティ・パイソンっていう、コント番組をね、イギリスの BBC でやってた、この作品を作った、まあ、モンティ・パイソンの一味というかね、一員の人なんですね。で、この人が、まあ、いろいろこう、映画をこう、作ってるんですけども、まあ、とにかくこのテリー・ギリアムっていう人の映画は、もう本当にカルトな映画ばっかりで、普通の映画はもう撮ってないんですよね。なんかこう、なんか冒険ものとかこう、幻想ものみたいなところがすごく得意な人で、ブラザーズ・グリムっていうね、グリム兄弟を、グリム童話を作ったグリム兄弟の話の映画だったりとか、まあ、他にもね、バンデット Q とか、バロンとか、なんかその、なんと伯爵の大冒険みたいな、なんかそういう感じのテイストの映画を、まあ、基本的に作ってる監督さんです。で、まあ、この監督さん、本当にモンティ・パイソンの頃からね、本当に不思議な、もう映像とかね、独特の世界観、空気みたいなところを撮らせたら、なんか、ああ、もうこの人の作品だなっていう世界にどっぷり疲れて、なんか好き嫌いもパックリ分かれるだろうなって、あ、これ無理っていう人も結構いたりとかすると思うんですけれども、まあそんなね、彼の世界観が楽しめる人はもう本当にもう作品出るたびに、ああ、来たーって、うん、ギリアム最新作っていう感じで、ね、もう絶対見たくなるっていう感じで、ね、で、もう彼のその、うん、手のひらの中で転がされて、うへーみたいな、そういうタイプの監督さんです。で、ちょっと遡って、さっき出た未来世紀ブラジルの話をさせていただくと、これは本当に近未来、ね、未来の話なんですけど、まだ80年代インターネットなんかない頃に、なんかもうインターネットの世界ってこんな感じだよねみたいな、そういうこうなんか働きながらね、仕事をサボってみんななんかテレビボル映像に夢中になってるみたいなね、なんかそういうこうインターネット社会をね、こうちょっと彷彿させるようなシーンがあったりとか、まあとにかくもう本当にね、ブラックコメディとしても傑作だし、 SF としてもすごいし、本当にちょい役っていうか、なんかこう脇役的な感じで贅沢にロバート・デ・ニーロが出てたりとか、もういろんな意味でね、すごく面白い作品なんですね。で、本当にブラックジョークがきつくて展開とかはもうダメな人はダメだろうなみたいなところもあったりするんですけども、まあそんな感じでね、さっきから言ってるように、その夢と現実を行ったり来たりみたいな作風なんですよ、ギリアムさんの映画って。で、でも最近なんかちょっと変わってきたなと思うのが、今までの映画はなんかその現実の地続きでこう夢の世界に出たり入ったりみたいなことをなんかしてるっていうのが多かったんですけど、まあ、10年ぐらい前にロストインタイドランドっていう映画があって、これね、本当に、4歳5歳の女の子が主役の映画なんですけど、夢の中に行ってるようで、結局これは彼女の頭の中の妄想しかなくて、現実は現実でしかないみたいな、今まではその現実からなんか一歩足を踏み入れると夢の世界に行ったりとかしたんですけど、今話したロストインタイドランドなんかは夢の世界に自分の気持ち妄想で言ってるだけで、それは起こってるね、このすべて現実、いるのは現実だよみたいな、なんかそういうところをこうなんか表現するようになってきて、で、そうだよねって、いくら逃げてもね、逃避しても現実だよねみたいな、なんか我々はそういう中で生きてるんだよねみたいな、なんかすごくそういうのをね、まあ、ある意味突きつける作風になったりってね、まあそういう作品もちょっとあったりとかするんですけれども、なんかね、今回のこのドン・キホーテっていうのは結構そういうタイプの映画だなと思いましたね。で、まあ要はドン・キホーテ、皆さんの知ってるお話ですね、ちょっと言っちゃってるおじいちゃんがね、風車を巨人だと思って立ち向かっていくっていうね、おじいちゃんが現実にいたらみたいな話なんですよ。で、本当にアダム・ドライバーも共演で出てるんですけど、もう本当に自分はドン・キホーテだと完全に思い切ってるおじいちゃんと、まあ、ひょんなことからね、アダム・ドライバー、スター・ウォーズでね、 カイロレンをやった彼ですよ。で、彼が、まあ、ちょっと、一緒に旅をすることになってしまう。さあ、どうなることやら、みたいな話なんです。で、やっぱりその現実と虚構が入り乱れて、みたいな作りにはなってるんだけど、いやいや、これ現実でしょ、って。なんか、頭の中でそう思ってるだけ。なんか、勘違いしてそう見えてるだけ。いや、これ現実だから。現実こうだから。みたいな。なんか、そういう現実、全然幻想の世界とか、なんか、アナザーワールドに足を踏み入れないまま、なんかそういう虚構の世界にちょっと足を踏み入れちゃったような感覚に陥ってる。なんかそういう錯覚というか、なんか、そういう中で、なんか、いやいやいや、虚構ではないっていう、なんかね、そういうストーリーっていうか展開っていうのが、なんかすごくね、なんていうのかな、リアリティじゃないんだよね。なんか全然リアリティじゃない世界とかビジュアルなんだけれども、いやこれでも全然夢の話じゃないよねっていう、なんかそういう見せ方がすげえなっていうのが今回のこのドン・キホーテの、見た第一印象です。で、まあ、今話したみたいに、すごく賛否両論分かれる作家さんなんでね。で、今回見に行く前にも、まあ、ちょっとね、映画の、こう、いろんな人のレビューなんかを見ると、ずっとテリー・ギリアムの映画好きだったけど、今回のはもうダメだったって、テリー・ギリアムも、年取ったな、終わったな、みたいなことを言ってる人がいたりとか、いやいやいや、やっぱりこれテリー・ギリアムの世界観でしょ、最高でしたっていう人がいて、どうかな、みたいなのをすごい思ったんですよ。でもやっぱり僕ずっと追っかけてるし、なんかやっぱり好きだし、でちょっと前のね、ドクターパルサナスの鏡なんか本当に楽しく、すごい大好きな映画で、ね、バットマンシリーズでね、ジョーカーをやったヒースレジャーの遺作なんですけれども、ジョニーデップが出たりとかね、いろんな人が出てたりとかする、まあこの映画、ドクターパルサナスの鏡で、これとかもね、すごい素晴らしい作品だったんで、僕はテリー・ギリアム信じてずっとついてこうと思ってね。で、まあ、今回もね、だかといって、すべての作品がすげえ最高好きっていうわけでもないです、僕も正直。だけど、まあ、そんなことを思いつつも、どうかなと思ってドキドキしながらね、劇場でお金払って見るのもいいじゃんっていうね、なんか、そういうワクワクをこう、なんか、思いながら、今回は見に行きました。で、ちなみにちょっと、見に行ったエピソードを話させてもらうと、本当は、実際に見た日の前の日に見る予定だったんですよ。で、まあ、水曜日だったんですけど、水曜日ふらーっと行って、レイトショー仕事終わった後、バーってレイトショー行って、まあ、普通ね、単館とかの映画なんか、レイトショーってそんなにもう、ね、最終日とかじゃない限り、なんかもう、満員とかってまずないんですけど、満員、はっつって、まあ、ちょっとね、受付で行ったら、ちょっと今、ね、新型コロナウイルスのこうね、なんか影響とかもあって、席を一個ずつ開けて、鑑賞していただいております。申し訳ございません、と。ということで、結局、半分しか埋まってないのに、まあ、そこまでっていう風に、ミンファイルにしちゃってるわけですよね。って言って、でもすいません、うちはちょっと、まあ、苦渋の選択で、まあ、うちの対策がこれなんで申し訳ありません、ということで、はぁーと思って、これ見なくていいってことなのかななんて一瞬思ったりもしたんですけれども、でもやっぱり見たいし、気になるし、もうやるし、みたいな感じでね。で、日付が変わってからは、なんかネット予約ができるってことなんで、もう日付が変わったすぐにもうネット予約バーンってしちゃって、次の日に無事見に行くことができたわけです。でも、皮肉なことに次の日は別に普通にギリギリで入っても、席、空き席ありましたみたいなね。一個空きでもありましたみたいなね。まあそんな感じなんですけど、まあそんなことがありつつ、まあ曰く付きでね、やっと見れたってね、この、やっと見れたといえばね、この、ドン・キホーテ、テリー・ギリアムのドン・キホーテっていう作品は、本当に全世界の人がやっと見れた作品なんです。なぜかというと、本当にもうね、20年ぐらい前から作るよって言って、もうやってたんですけれども、いろいろね、資金が集まんなかったりとか、セットがね、いろいろぶち壊されちゃったりとか、急に配役が変わったりとか、まあ、とにかくいろんなアクシデントがあって、何回も撮影中し、挫折して、本当はね、2000年代の頭にジョニー・デップ主演で作るっていう話もあったんですけど、それが頓挫しちゃったりとかして、それで2000年代になっても、やっぱり資金繰りの問題だとか、やっぱりそのキャスティングの問題だとか、で、キャスティングしてたおじいちゃんも死んじゃったりとかね、入院しちゃったりとかね、なんかそういうこう、いろいろあって、やっと、 この映画撮れないんじゃないかっていうことで、10年ぐらい前にドキュメンタリーがあるんですよ。結局、いろいろ作ろうとしたけど撮れませんでしたっていうね、ロストインラマンジャっていうこれね、メイキングだけで作品になって、作ろうとして作れなかった映画の話っていうことで、なんかもう、それが映画になっちゃってるっていうぐらいのね、いわくつきの作品ですけど、今回本当にもう、ある意味まさかの、映画化、完成っていうことでね、まあ、これは見なきゃいけないなと思ってね、まあいろんな思いがあってワクワクしながらね、外してもいいや、俺ギリアム好きだし、みたいな感じで見たら、確かにね、やっぱり、この映画ついていけない人結構いるだろうな、みたいな。そういうところもあるんだけど、なんか本当にこういう映画撮れる人ってあの人しかいないし、なんか、このカルトの巨匠だからこそこういう撮り方って許されるのかなみたいなところもまあ確かにあったりします。だけどなんかその彼の癖みたいのをニヤッと楽しめる人だったらもう本当に見た方がいいし楽しめるしっていうところで、であとはさっきから話してるその現実と虚構の間を行ったり来たりしてるようで実は現実の中でしか動いてないみたいな、なんかそういうこうなんか何ていうのかな、現実と虚構の見せ方みたいなところは他ではなかなかこういう作風って見たことないなっていうものが見れてすごく良かったですね。で、本当に主役のね、ドン・キホーテのおじいちゃんとかも本当いい味出してたし、アダム・ドライバーも、まあ、カイロ・レンなんかやるよりこの役の方がいいじゃんみたいな感じでね。すごく、振り回されてる、ね、青年の役をやってたんですけども。で、ヒロインの女の子も、ジョニー・デップが主演で撮ろうとしてた時の、今のジョニー・デップの奥さんなのかな、の人になんかすごく似た人をキャスティングしてきて、へーなんていうかね、なんかそういう面影みたいのがあったりとか、だから、昔から楽しみにした人も、なんかヒロイン見て、おーみたいな感じでね、思えたんじゃないかなと思ったりとか、やっぱりその、ね、で、リギリアムもだいぶおじいちゃんになっちゃったと思いますけれども、でもね、あれなんですよ、本当にいろんな監督さん、リドリー・スコットだとか、マーティン・スコセッシだとかね、もう本当に巨匠と呼ばれてた人がね、スピルバーグもそうか、ね、おじいちゃんになっても、やっぱりそういう、すごい人は、年取ってもおじいちゃんになっても結構すごい映画撮るんだなっていうのをね、本当にスコセッシとかね、リドリー・スコットなんかを見ると本当に思うんで、なんかギリアムもそういう感じでね、なんかもう我が道を言って、いつまでもこう、ちょっとこういうね、ストレンジな作品撮り続けてほしいなーなんて思ったりとか、あと本当にこのね、ずーっと撮りたかったドン・キホーテ撮れてよかったねっていうのでね、なんかそういう思いとかもいろいろ言い乱れたりとか。で、普通に楽しかったし、確かに本当にね、一個席を離して隣にいた女性は、なんかこう、で口ではため息つかなかったけど鼻息でってのあるじゃないですか。途中後半残り3分の1ぐらいのところでみたいなのがね、なんか3回ぐらい聞こえたんで、あ、この辺ハマってねえなみたいなところもあるんだけど、なんかね、逆になんかそういう風な映画だけどどうって聞かれると見たいなって思う人いませんか？あなたそうじゃないですか？こんなね、僕のポッドキャスト聞いてる人は多分半分以上そういう人だと思うんでね、ぜひ興味があったらね、席一個空けかもしれないですけど、新宿のシネマカリってだったね。だけど、気になった人は見た方がいいよ。本当に。ね、この間のタランティーノのワンハリだって、やっぱりすごい、見に行く前レビュー見たらすごい賛否両論で、タランティーノ好きなんだけど、今回はダメでしたとか、あれタランティーノどうしちゃったのっていう意見も結構あったりとかして、なんか本当にそういうね、賛否両論ばっくり分かれる映画の方が、なんか、むしろ面白いんじゃねとか、とにかく見る時の、見る瞬間のドキドキワクワク感っていうのは、なんかそういう映画の方が絶対あるしみたいなところでね、やっぱりそれも一つの映画のなんか見に行く劇場に足を運ぶ醍醐味なんじゃないかななんて思ったりもするんで、なんかテリー・ギリアムのドン・キホーテ、そしてこれからもねテリー・ギリアムの作品大いに楽しみに期待してまた見続けていきたいと思ってます。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、現在もまだ上映中のテリー・ギリアムのドン・キホーテというね、この不思議な作品についてのお話をさせていただきました。それではまた。